モルフォート家の名にかけて。
店長です。
ビッグエです。トライアングルストラテジーやってますか？
ん？何なんて？なんだって？
もうゲームの話をしたい。俺はゲームの話を今日はしたい。
何？
あ、ごめん。トライアングルストラテジーっていう、スクエアエニックスから出てる。
トライアングルストラテジーで、なんか言ってませんでした、さっき。
え？なんか言ってました？
なんとかの名にかけてみたいな。
ウォルフォート家の名にかけて
ですか？
ウォルフォート家。
ウォルフォートっていう、なんですかね、
出てくるんですか、そういうのが。
そうですね、ウォルフォート家の、若君であるセレノア・ウォルフォートを、筆頭とした、三国の三つの国のこう争いを描いた、タクティクス系のゲームなんですけど。
三国志みたいなってことですか？
三国志の方が理解できないけど、きっと三国志みたいなことをですね。
タクティクス系ってあれですね。なんだっけ。ファイナルファンタジーみたいな。
ファイナルファンタジータクティクスですかね。
はいはいはい。とか、タクティクスオーガとかでしょ。
つけ焼き場感すごいなそうですそうです。
あんま知らない。なんか、なんとなく知ってるのは、その、マップがあって、なんか高低差があって。
あって。
なんか、あとはスーパーロボット対戦みたいな感じで動いていく
感じね。スーパーロボット対戦でもよかったですよ、別説明。大丈夫よ。
スーパーロボット対戦でも行けました？本当？
行けました。まあ、ほら、なんかそれはほら、なんかストーリーの立て付けの雰囲気とか、やっぱ、ロボット、傭兵とかで違ったりはしますけど、やっぱ、そこはさ。
ファイアーエンブレムは、あれはちょっと違うんですか？
あ、ファイアーエンブレムもタクティクス系のゲーム、戦略系のゲームですね。
なるほどね。戦略の、で、そのトライアングルストラテジーっていうのもそのゲームなんですね。
そうですね。ここ最近、タクティクス系のなんかこう、ビッグタイトルって見てなかったんですけど、久しぶりに、なんかこう満を持して出してきましたっていうやつで、なんていうかちょっと不安視してたんですよ。どうせめちゃくちゃ難易度下がっちゃってヘロヘロのこう感じになっちゃってるんでしょって思ってたんで、とはいえ買って、どうせしょぼしょぼの難易度なんでしょって思って、最初からベリーハードみたいなモード選んで。スタートしたらひどい目に遭ってるんでもう同じステージで20回がやり直しをさせられたりしてるんで、
あ、そんな難しいですね、やっぱり。
めちゃくちゃ硬派だったんで、すいませんっつって、なんか途中でも難易度変えられるんで、ノーマルに直してプレイし直したりしてて、あ、ノーマルで本当にいい歯応えっていうので
なんか僕の勝手な偏見なんですけど、タクティクス系とかやっぱはなんか知らないですけど、多分なんか1年に1本か2年に1本ぐらいはこういうのが出てて、なんかリックエさんみたいなめちゃめちゃ好きな人がいて、これは完全に偏見ですけど、なんか厳しい、なんかそのなんかここが良ければなみたいな、バランスがみたいな、すごいバランスにすごい厳しいイメージがあるんで、なかなか褒められないのかなって思ってたんですけど、トライアングルストラテジーはどうなんですか、そのやってみてて。
いや、すごい、個人的にはもう100点を上げたいというやつ。
おー、100点すごいな。
まあ僕結構ゲームに関しては、いや、ダメな部分もあったりはするんですけど。
はいはいはい。
なんかその人によってはこうストーリーの展開とかってちょっと重厚なんで、テンポ悪いとか、なんかそのもっとゲームの部分をさせてくれって思う人もいそうっていうぐらい、
ストーリーよりも、
そう
攻略みたいなね、
とこやりたいなって人もいそうなんだけど、なんかまあでもその分だけやっぱこう、なんかこう、世界観というか、なんていうんですかね、その、群像劇っていうんですかね、なんかこう、その三国三つの国同士の争いの中に巻き込まれていく、そのウォルフォート王家の家臣の、 あの家の物語なんですけど、まあそのこう正しい選択だけしてっても全然自利品になるし、ちょっとモラルに反することもしなきゃいけないし、お金に関わることもしなきゃいけないとかっていう、なんかそのこの人たちヒーローじゃないんだよねっていう、主人公だけどヒーローじゃないから、こう人間臭いこともいっぱいしなきゃいけないっていう感じがありまして、なんかその辺はそのファイナルファンタジータクティクスでは描ききれなかったような感じなんですよね。その、
なんかその分かりやすく正義と悪みたいな感じだけではないっていう意味ですか？
そうですね、なんか話それちゃうんだけど、なんか主人公がどういう行動を取ったかみたいなやつって記録されてて、
はいはいはいはい、
なんかこう自由を重んじたのかっていうのと、道徳を重んじたのかっていうのと、あと利益を重んじたのかっていう、そのフリーダム、モラル、ベネフィットって3つのこう実は値があって、なんかその辺のバランスがうまく取れてないと、こう真のエンディングにはいけないっていう、そういったところとかもあり、難しいな、非常にこう人間臭い、なんかこう、なんだろうな、だヒーローじゃないんです、主人公は。そこです。
じゃあ言いますね。なるほどね。
いや、ほら、なんつーの、ほら、ファイナルファンタジーとかって、やっぱり、はい、主人公たちって、正義の人であり、ヒーローであるんですよ。
まあ、世界を救うみたいな感じが多いんじゃないかなとは。
そうそうそう。
うん。
そう、敵側がどういう、なんかこう、敵側はいろんなこう、なんていうの、理由で、悪に染まってはいるんだけど、主人公側の正義って比較的分かりやすいと思うんですよ。
はいはい、そうかも。
ファイナルファンタジーとかって。うん。で、なんかその辺、だから、その辺では描ききれない、この、なんかこう、なんていうのかな、こう、それぞれの人たちの利益と自由とモラルのぶつかり合いで、こう流されていく人の差が、人の世、浮世みたいなやつまで描かれてる感じがあり、非常に良くて、そうですね、昨日やっと僕3週目をクリアして、
3週目
?4週目やっちゃおうかなっていうところで、いやいやいやいやってなって止めてるってところですね。
それって何時間ぐらいプレイするもんなんですか？
なんかとりあえず120は今すでに超えてました、
ね。
やりすぎてて。
ゲーマーじゃん。
いや、ゲーマーですよ、私。
すごい。120時間って、120時間ですよ。うん、
いや、そう思うとさ、だから、俺結構、これね、ほんと話それますけど、
うん、
ゲームのプレイ時間、セーブデータとかに出るのやめてくんねえかなって思うんですよね。
出てほしくないんですか、それ。
いや、見たくないじゃん、それ。
120時間。
120時間あったら、なんかわかんないけど、船舶免許とか取れるんじゃないかとかさ。
なんか思うじゃん。舐めすぎよ、船舶を。ゲームか、いや、やりたい、やりたいっすよ、ゲームも。
いや、やんなよ。どういうの？
ゲーム。いや、でも、ほんと、やらないことはないんすけど。
なんか、店長さんから聞くゲームって、ぷよぷよか、なんか、あとなんか、音ゲーかしか聞かないんだよな。
ぷよぷよ、テトリス、音ゲ
ー。うん。うんうんうん。
ちょっとだけ、ボンバーマン。
割とパズル寄りですよね。
その1画面からもう全然繊維が発生しないってやつばっかり好きなんですよね。
スクロールしないでほしいっていう。
あんまりしない。あとパワープロ、パワーポケ。
うんうんうん。
パワーポケはね、なんかその、かまどさんみたいなこと言いますけど。
はい。
かまどさんっていうその、おもころの運営、イカ略のかまどさんっていう方がいて。
親切だなぁ。
そうそうそう。かまどさんパワーポケめちゃめちゃ好きで、僕も全部は追い切れてね、前半まででやってるんですけど、
うんうんうん、
でも後半までやらないとそのストーリーがね、わかりきらないところがあるから、本当はやるべきなんですけど。
うんうんうんうん。
いやー。
何やればいいの？
でもパワーポケはもう多分もう面白そうすぎて、
うんうんうん、
もう怖くて手が出ないような。
あー、わかる。やったら120時間持ってかれるんだもんなっていう。いや、
絶対持っていかれます、パワポケは。絶対。
うん、
パワポケやりました？リクエさん、全く？
俺、全く分かってないんですよ、パワポケが何かっていうことを。
出た出た。
すいません、そっからお願いしていいですか。
え、だから、そう、パワープロとパワーポケの違いみたいなことを言わないといけないってこと？
そういうことだと思います。
いや、もうそれは
すいません、
いいでしょそこは。
いやリスナーの皆さんでもまだあのやっぱまだご卒業なさってない方もいると思うんで、そう、
まあなんかこれもうよく言われてますけど、あんまりこうパワーポケは野球野球ゲーじゃないですね、だから。
あ、そうですね、あのかまどさんが言う断片的な知識からはそうだってことは分かってます。そう、
野球はおまけであって、
うんうんうん、
どうす、パワーポケって何ですかって言われても難しいですよ、分岐が多すぎて。基本は
ルートが多いから。ごめんなさい、僕はちょっと古い人間なんでこの例えになるんですけど、ときメモと違うんですか？
一部同じだけど違うかな。
あ、ときメモでもある。
そうそう、だから彼女みたいな、彼女候補はいて、やっぱ好感度を上げるとかデートに行ってとかはあるんで、うんうん、まあそういう意味だとちょっとときメモかも。
ほうほうほう、
まあ、かわいいしね、みんな。
なるほど。
まあでもそれはパワープロでもいるからな、別に。
でも
うん、やっぱストーリーかな。ストーリー
です。え？パワーポケ？ストーリー？
ストーリーがある、うん、その、あれですよ。あ、だそもそも、その、
うん、
パワープロは、パワープロね、の方は、その、うん、だいたいその高校野球編とか何でもいいんですけど、まあ、紆余曲折あるけど、頑張って高校、甲子園優勝してプロになりましょうとか。そんな感じですよ、パワープロって。
うん。
パワーポケってそういうのじゃないから。
だから、では何なのかを。
あ、だからまあ、ざっくり言うと、その、表向きはそういうのがあるんですよ。その、なんとか高校編みたいな感じとかで、はいはい、シリーズごとにとか、なんとか、プロ野球、うん、弱小プロ野球球団を、まあ、優勝に導こうみたいなとかね。
表向きっていうのが実はあんまり分かってなくて、野球はしないわけではないんですよね。
野球はしないわけじゃないですよ。野球のその攻略上練習もあるし、あの、うんうんうん、試合もあります。
はい、え、ごめんなさい、一個ちゃんと確認したいんですけど、その、うん、あのボタンを押してボールを投げるとか、ボタンを押してバットを振るとか、十字キーを操作してあのボールを取りに行くとかっていうのは。
あります。
よかったよかったよかった。それは野球じゃん。
それはでもそれは それはありますよ。それはパワフルプロ野球シリーズなんだから。ありますけど、だからその、裏でストーリーが走ってるんですよ。
どっちが裏かわからん。
その、基本そのパッケージになってるなんとか高校編とかが、まあ基本思ってる、うんうんうん。なんだけど、その、じゃあまあ、その表のそういうこう、なんですかね、高校編みたいな裏でその悪の組織みたいなとかがあったりとか、実はその一部登場人物はそこに絡んでたりとか、その暗躍してたりするんです、裏でその悪の組織みたいなとか、いろんな人物が出たりして、でそれがシリーズを1,2,3,4つながってても、あの進んでっても、まあ、時系列はいろいろですけど、そのつながってるんですよ。
え、でかい、めちゃくちゃでかい話してます。
そうですよ。そうなんですよ。で、1から14まであって、あの、まあ、いろいろ分岐あるけど、まあ、一応その正規ルートみたいなのがあって、1本それに乗っ取って、ずっとストーリーは進んでいくんですよ。
え、大丈夫ですか？え ?14 つった？
14、そうそうそう。で、その大いなる流れの中で、例えば1の主人公とか野球してたりとか、2の主人公が真ん中野球してたりとか、そういうのがあるということなんです。
野球なんかしてる場合じゃないっていうような事件は起きてるってこと？
めちゃくちゃ起きてる。そればっかりですよ、本当に。裏では。
え、なんなの？じゃあなんで野球してるのかがわからない。
それは、
うん、
あれですよ、そのシリーズによるというか、まあ、そうです。そのシリーズによっては、あの、うん、もう全然確かそのあんまりそのそういう裏ストーリー的なものに絡まない主人公もいれば、 片足両足突っ込むみたいな場合もあるし、それはホットシリーズによりますよ。
じゃあ店長さん好きなシリーズってどれなんですか、番号ナンバリングとしては。
ちっちゃー、そうですね、だ僕は本当こんなこと言いときながらもうめちゃめちゃにわかなんで7ぐらいまでしかやってないんですよ、うん、基本
半分来てるとかそうか、半分だとにわかか、まあ、にわかって言われちゃう可能性あるな。
いや、
う
ん、こっからなんですよ、その話的に大きくなってくな、8、9ぐらいからみたいなんですよね。
スターウォーズの話してんのかなっていう。いや、ほんと
だから、そうなんですよ。ちなみにその、やっぱその、ワン、ツー、スリーぐらいまでだったら、あんまよく分かってなかったこととかも、あとあとこう、伏線として生きてきたりとか、回収されるっていうのも出てくるんで。
うんうんうん、
だから、このシリーズだけ切り取って、じゃあこれが単発でよかったですとも、なかなか言いにくいものは、あるっちゃある。でもまあ、僕は7かな。
ネタバレがあるのか。大丈夫ですか、話せる範囲でこう。
7の段階だとそんなシリーズの多分根幹に。だから僕結局そのいろいろなんかこれは動画とかもやっぱ見ちゃって、なんとなく知っちゃってるんですけど、やっぱ 7ぐらいまでだったらまだ全然。まだまだこれからっていう感じだと思いますよ。
半分だもんね、まだ。
そうそうそう。でもやっぱ、そう。彼女候補の女の子が可愛いんで、7は。は
るかちゃん。
はるかちゃんが可愛いんで。
こけしみたいなやつっていう認識合ってます？まずその造形として
本当これみんな怒るからやめた方がいいよ、本当。誰だっけ誰かなんか言ってたな。そのおもころの記事でギャラさんが
みんな怒るのね、ここ
ギャラクシーさんがなんかその靴下みたいに言ってたでしょ、うん、パワボケの。いや本当殺されるからダメだよあんなこと言っちゃう。
誰に殺されるの、
かまどさんとか
とか、
パワボケめちゃめちゃ好きな人に。
いやごめんなさい、すいません、先に謝っておこう。単純に何ていうの、なんていうかな、その、ほら、芸術作品の見方が分かってないと全部同じに見えてしまうっていうような、
なるほどね。
話なんで、ごめんなさい、これは本当僕の側の問題なんで。
知らないがゆえのってことね。
まあ、そう、無知ゆえに全部同じに見えてしまうっていう、その、まあ、あるじゃないですか、それは。
仕方ないね、それは。
仕方ない。しょうがないです。そこは、ちょっとね、なんかこう、でもやっぱ可愛いっていう。
まあ、僕はだから、すごい短絡的なんで、なんか、うん、平和だなって感じで、普通にセブンが好きなんですけど、なんか、パワプロとパワポケの多分違いで言うと、その彼女を攻略するときも、やっぱ結構違うというか、重いんすよね。パワポケは。なんか、結構こう、どす黒い感じになったりとか、なんかその、生き死にみたいな話とかにすぐなるんで、パワポケは。
え人が、
そうすぐそういう話になったりするんで、その僕 の, そのセブンで好きな倉見遥香ちゃんっていう子はもうそういうのもうシリーズ通してもかなり珍しい、
うんうん、
そういうのが全然ないただの可愛い女子高生の女の子っていうのがいるんですよ。こうやってもそう、パワプロではよくあるかもしれないですけど、パワポケではもうほとんどいなくて、ただただいい子っていう。
奇跡的なんですね。
超いい子、もうすごいこう心が洗われるんですよね。
他のそのヒロインはどうなって
る？めちゃくちゃだよ、他のやつなんて。もう何でも、まあ、あんまりネタバレを厳禁かっていう。なちょっと微妙なんですかね。パワポケってネタバレ微妙ダメか。私何に越したことないか。
そっか。まあ、めちゃめちゃなんですね。
まあ、だからそのキーワードだけなんか言うと、そのね、うん、だから生き死に、なんかそのスパイ、なんだ、洗脳とか、なんか、そう、不利、浮気、不倫とか。
コナミのゲームの話してるんですよね。
そう事件とか、なんかそういうとか、葬式とか、そういうのとか。 にやっぱまあ巻き込まれたりとかもうみんなしますよ。精神崩壊とか。
え、そんなになの？そんなになのね。
そんなに、だからときメモと同じではないって言ってるのはそこです。
あー、ときメモなんかおこちゃまのやるもんですよっていう。
そんなぐらい、そんなこと言ってないけどね。なこと言ってないけ
ど、まあ、ね。何かをね、そう、あの、下げる気はなかったんですけど、なんかその。
いやいやいやまあまあまあ。でも、なんか、ことあるごとに、その、いろんなものと絡んでくるんで、そう、だからただの野球ゲームではないっていうのは。ファンペ欲しいな、顔、中古で。
うん、
でもあれが出てないんですよね、多分まだスイッチ版とかで。
ああ、8以降ってことですか。
いや、そもそも出てな、ね、ワンツーのリメイクが出たんですよ。
うんうんうんうんうん。
でも僕はやっぱワンツーのリメイクをやりたいんじゃなくて、やっぱり、
うん、
そのまま正規版がやっぱやりたいなあ。14まで買っちゃおっかな。
買っちゃえ買っちゃえ、
あるのかな、状態、うん、いい状態のやつね。
いやいやいやいやいや、あるってあるって、やっぱやりたい時にやるべきだってゲームは。
14ですよ、でも中古で
何時間だろうねっていう。
で、確かその7までがゲームボ、ゲームボーイとかゲームボーイアドバンス、
うんうんうんうん、
出てきて8から DS なんですよね。
DS か、大変だな。
そうで、僕 DS 持ってなくてやめたんですよ。
うんうんうん。
で、まずその状態のいい DS っていうか、そのできるやつがどれぐらいあんのかとか、
うんうんうん、
で中古で仮に1本2000円で買えたとしても2万8000円でしょ。で DS でできるとして、うん、DS が仮に中古で1万円だとしたら、ざっくり言って4万弱、うん、4万。じゃあプレステ5が買えるのかもしれない。
いやー、でもプレステ5でパワポケ出てないんでしょ。だったらいいじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ、
そうなんですよ。
でも
いいじゃないですか。
でも、
うん、
その、
うん、
全然違うゲームなんですけど、ロックマンゼロっていうゲームもめっちゃ好きだったんですよ。
ロックマンゼロ、ロックマンは俺好きなんですけど、ロックマンゼロが分かってないですね。
あ、そうか、リックさん、ロックマン好きですよね。
ロックマン大好きですね。
ロックマンゼロはいいですよ。
ロックマンゼロって どの系譜ですか。
ね、ロックマンゼロ、一応 X の未来っていう設定だったはずです。
あー、はいはいはいはいはいはい。あ、普通にアクション系の。
圧倒的にかっちょいい。めちゃくちゃ。ちょっと、今送りましょうか。
もうね、ラジオ収録中とは思えないんですよ、今。普段の会話しちゃってるんですよね。
いや、いいじゃないですか、やっぱり。二十何回もやってたら。
そういう日があってもね。
ね、ロックマン X は割とあれじゃないですか。あの、割とこう、色塗りもこう、ペタッとしてる感じじゃないですか。
うんうんうんうんうん。
ゼロだとこんな感じですよ。あります？
うんうんうん、あの、足首の感じがいいですね。はいはいはいはい。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
いや、アドバンスとは思えないよ、ほんと。
うんうんうんうん。
かっこいいのよ、
かっこいいかっこいい。
中二心を。
いや、わかるわかる。いいですね。これは残念ながらロックマン X をちょっと腐すことになるんですけど。
うん。
ロックマン X、3以降ちょっとデザインがあまり好きではないんですよ。なんか多分自分がこう年齢とともにちょっとこう大人になってしまい、なんかこう、なんかもっと細いところは細い、太いところは太いみたいなデザインの方が好きになっていってしまったがゆえだと思うんですけど、なんかまあ、
いや、これね、
そう。
しかもそのロックマン X とかだってやっぱその8ボスは8ボスじゃないですか。
うんうんうんうん。
8ボスに名前ついてないじゃないですか。8ボスというその集合体時代に。
はいはいはい、
8ボスは8ボスでしょ。この、うん、ロックマンゼロ4の8ボスの通称、うん、アインヘルヤル八頭身ですよ。
えぐー！
アインヘルヤル八頭身ですよ、こいつら。これこれ。 アインヘリアル。
こいつラジオ、ラジオ。
ごめんなさい。皆さんちょっとアインヘリアル発動してね。ググって。アイン
ヘルヤル、
アインヘルヤル発動士です。かっこよすぎるだろう。
たまんねえな。
そう、たまんないんですよ。ロックマンゼロって。これを、これはあれが出てたんですよ。うん、スイッチで、その、うん、黒板っていうか、その、スイッチそのまんま、X の1から、うんうん、0の1から4と、
うんうん、
その続編の流星のロックマンっていう、
はいはいはい、はい。
の1、2もできるっていうの。でも買って満足しちゃってまだ全然やってない
です。やろうやろうやろう今度。
手元にあるのがもう嬉しくて、ロックマンゼロが。
わかる、それはわかる。なんか、ね、ゲームソフトって手元にあるだけでちょっと嬉しいですよね。
そうなんですよ。ただ物が少ない僕ですけど、ロックマンゼロに関してはこの気持ちはちょっとわかります。
うん、じゃあなんかその辺から増やしていけるといいですね。物。
もの、そう、
うん、
だからあれだな、音ゲーもやりましょうよ、リクエさん。
どれやったらいいんですか。ポップンですか。
ポップンもいいけど、まあなんだろう、やっぱなんかチューニズムとか。
最近チューニズム全然知らないの出てきちゃった。
やっぱ今の音ゲーといえばチューニズムとか、まあダンレボでもいいかも。
ダンスダンスレボリューション
DDR でもいいかもしれない。
まだあるんですか、あれ。全然ゲーセンに。
あるあるある。あります、あります。あと、ほら、なんだろう。なんだっけ、あれ。マイとか。
え？
あの、洗濯機みたいなやつ。
ああ、ごめんなさい。えっとね、かぶせられるだけの情報を持ってないけど、わかるっていう。
あれね、そうそう。なんかみんなこう、こっち側に画面、丸い画面があって、こう。シュインシュインってやってるやつ。
音ゲー店長さん好きなのなんでなんですか。
なんでだろう。
それこそさ、高校ぐらいから好きだったっていう逸話があるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。あの、友達が好きで。
うんうんうんうん。
なんでだっけ。いや、だから勉強クソだるくてゲーセンばっか行ってた時にすごいやってた。それこそ音ゲーは多分120時間とかやってたんでしょうね。
一日じゃねえよ。バカな発言。
そんなことはない。
すごいな。
なんか、黙々とやれるのは好きですね。確かに。基本的に。
ああ、うまくなっていくのが好きみたいなこと？
あ、
できるようになっていくの。
あるあるある。間違いなく。ますね。なんかその逆に、パワーポケとか以外は、そのめちゃめちゃストーリーに、のめり込むっていう作品は今まであんまりやったことがないですね。なんかこなす系っていうんでしょうか、の方がまだこうやることが多いですね。
あ、
下手だけど。
じゃあトライアングルストラテジーもやってくださいよ。多分難易度上げたらそうなるから。普通に
トライアングルストラテジーはそのストーリー重視型ではないんですか。いい塩梅なんですか。
ゲームのその難易度の話っていうか、その、うん、あの頭使ってクリアしていく感じは、うんうん、結構試行錯誤でなんか見えてくるものとかがあって、
うんうんうん、
うん、なんかいいですよ。なんか、あ、このキャラクターのなんか使い方ってこういう風にのをすると強いんだとか、なんかあの、あ、こいつ回避能力めちゃくちゃ高いから、あの草むらに突っ込んどくともうほとんど当たんないぞとか、そういう発見とか、そういうのとかを。
なるほどね。
そう
ゲームとしてその気づきみたいなのがやっぱあるんですね。
そうそうそう、それの積み重ねでやっぱり上手くなっていくとかは、なんか店長さんもお好きなんじゃないかなと思います。
あ、いいやってんの、今度まず見せてくださいよ。
うんうんうん、お見せしましょう。
その横でお菓子食べながら、なんかへーって、うん、まずはへえから。
完全に中学生、高校生、小学生のあの、ね、あの、ありし日のいいシーンですよね。
そうそう。そうそう。で、終わった後、なんかその、ボンバーマンやったり、マリオパーティーやったりもしましょう。
いやー、いい、やろう、やろう、ね、超いい、超いい。
マリパーやろうよ、結局、もう、マリパーとかなんだから。
いやてか、あと別に俺普通に店長さんがプレイしてるの、俺も後ろでお菓子食べながら見てたいんですよね。
はいはいはいはい、
これ人がゲームしてんの見るのも好きですね。あ、普通にな
んかぜひ見てほしい。なんか昔、
うん、
あの大喜僕趣味で大喜利をやってるんですけど、
はいはい、
なんかなんだっけな、大喜利の人らでなんか集まって普通にゲームして食べろうみたいな会があったんですよ
大喜利せずにね。
そうそうそうそう、普通にそういうゲームができるなんかレンタルスペースみたいなあるじゃないですか。
ああ、
なんか会議室、昔
ありましたね、会議室で、うん、
みたいな感じのところで、うん、まあ、なんかお菓子とかも持ってってよくてゴロゴロできるみたいな、うんうんうん、でなんかみんな交代にやってる時になんか僕のその番になった時はなんかみんななんか僕のプレイングめちゃめちゃつまんないらしくてなんかこうあんまりこう派手な事故とかも起こらず、なんか
そつないってこと。
そうそうそう、コツコツやっていって、
うんうんうん、
あできたとかいうのの繰り返しらしいんで、なんかみんな早々に飽きて、
うんうんうん、
もう変わってよみたいな、なんかつまんないから店長もやめてみたいな感じで大喜利の人に全くこう面白で返してあげることができずに、
あー苦い思いですね。
そう、でもそんなこと言われたってみたいな感じだったんです。
あ、なんかでもいいですね。なんかそのうまい下手とは別に、うん、あのこの人のプレイ見てるの面白いよねって言われたいなっていう。
言われたい。なんかリックさんでもそれ大丈夫ですよ。
いや、俺ダメなんですよ。俺も多分そのアクションゲームとかは、うんうん、できるやつはそつなすぎると思うんですよ、僕も。
うんうんうんうんうん。
なんかこう、なんていうの、あの、ノーダメでクリアしますみたいなことやるときってさ、あの、うんうん、なんていうの、あの、この位置だと自分からしか攻撃当たらないよねっていう安全地帯とかを知り尽くすじゃないですか。
はあ、はあははあ、ありますね。
そうするとさ、見てる側としては何もハラハラしないっていう。
確かに。もリスク取ってほしいんですかね。確かに。
そう、派手なアクションを見たいんですよっていうさ、感じ。なんかやっぱあると思うんで、なんかその辺がね、下手な人の方がプレイ面白いかもしれないですよね。
確かに。なんか僕でもテレビゲームだけじゃなくてもボドゲ、うん、でも言われたことがあって、
うわぁ、
なんかあのドミニオンってゲームあるじゃないですか。
わかります。
ドミニオンってなんかいろいろカードがあって、それをうまくこう使って、まあ、いったコンボを決めたりとか、
うんうん、
なんかその、やったりするのが、まあ、見どころというか、映えるスポットなんですけど、はいはいはいはい、僕のプレイスタイルって、金貨プレイって言って、もうとにかくちゃんと、もう、金貨をどんどん集めていくみたいな。一番見ててつまらない。単純明快みたいな。
わかりますよ。それは非常によくわかります。なんか、でも、ドミニオン確かにあの、なんだろうな、強いけど、この人とやってても面白くないなっていう人、いるんですよね。はい、なんか、なんだろうな、なんかもうなんかこの、隙がなさすぎるっていうか、
うん、
うん、なんだろうな、ああ、これもう、自利品だなっていうのとか、なんか、あ、俺これひっくり返せないなっていう、
はいはいはい、
なんかそう、なんか賭博打なんかそう博打打ってもさ、あの外した分だけどんどん差が開くからさ、これっていう感じとか、ね、
どっかでもう分かりましたみたいな感じに
そう
なんかそれなんかやっぱ性格かなっていうのが、
うんうんうんうんうん、
ごめんなさい、なんかいっぱいそういう例で言うとその2個ぐらいまだあってあの1個がそのリックさんちょっともしかしたら世代的にやってないかもしれないですけど、僕の時デュエルマスターズっていうのが流行ってたんですよ。
はいはい、やってないけど、はい、うん、
あのマジック・ザ・ギャザリングの、まあ、次みたいなやつですね、
うん、はいはいはいはい、
あれはこう、まあ、マナをどんどん貯めていって、そのマナの分こうモンスターとか、うん、あと魔法を使ったりすると、でそのライフポイントがあるというよりはなんかシールドカードみたいなのがあって、
うんうんうん、
それがまあ5枚とかかな、それを全部破壊して相手に最後攻撃を加えたら勝ちみたいな、まあ、そんな感じ、うんうんうん、でその種族がなんか5個ぐらいあって、火水 草みたいな、
うんうんうん、
でその中にはこうすごいトリッキーなやっぱ、まあ、文明っていうのが確かその非文明水文明みたいな確か光文明とか闇文明とかね、でなんかやっぱ闇文明はこうなんかハイリスクハイリターンというか、なんか攻撃力は高いけどなんかその分自分にもデメリットがあったりとか、
はいはいはい、
なんか水はやっぱりこうすごいトリッキーだとか、光はなんかその攻撃力はあんま高くないけどそのちょっとこう防御型に特化したみたいな感じ、
なるほど、
とか、うん、まあ、なんとかそれでそれをどれを組み合わせるかとかでやっぱりその面白ポイントが多分分かるんですけど、もう僕はもうひたすらにそのマナをたくさん作れる草文明でいっぱいマナを作って非文明の速攻のやつで、あ、もう早く早くこなしていってみたいなことしてたんで、兄弟とかでそのゲームしててもすぐになんか勝ったり負けたり終わるんで、なんかあんまり続かなかったり
金貨プレイの話みたいでいいですね。そう、
全部あとやっぱ麻雀とかでもやっぱなんかそういうロマン枠みたいな全然狙えなくて、
もうピンフの店長、
ピンフだのなんか本番か本一かなとか、なんかあと何でしたっけ、そのトイトイか、トイトイから、
うん、
まあ、トイトイで、あ、ダメだチートイ、はい、もうなんかこんな感じでいきます、はいはい、あ、はい、終わりです、はいはい、みたいな感じしかないんで、多分やってるのもつまんなくなってくると思うんですよ、なんか、
あ、
こいつ張ってるなとか、なんかこいつなんかこれなかなかなんでこんな動きをみたいな、もしかしてとかなくて、なんか、うん、多分なんか作業みたいな感じで
着実こう、
なんかこれが一番いいんでしょ結果的にみたいな、これ
が効率がね、確率が一番いい、
そうそうそう、考える労力とあと得られる点数を考えた時にもこれが一番楽でいいわみたいな、
あ、だからロマンを追いたいよね、
そう、ロマンプレイをできるようになりたい本当に、
あ、いい、なんかいい願い事な気がする、すごく、
そう、ロマン枠になりたい。
大喜利とかってロマンプレイするんですか？ロマンプレイあるのかも分かってないですけど。
いや、これはやばい話、本当に。
あ、やばい話か。今日はやめて
とかやつ。いいけど。やっぱ大喜利にもやっぱいろんなスタイルがいまして。
うん。
もうなんか正統派の回答を、まあ、もう数もバンバン出せる人もいれば、
うん、
こう重たい回答をこう考え抜いて一撃っていう人もいれば、
うんうんうんうん、
その、絵がやっぱり描けてその表現力で見せる人もいれば、その普段は結構ムラがあるけど当たればでかい、まさにロマン枠みたいな、で僕はその僕の大喜利をワンピースのキャラで例えると、あのドンクリークなんですよ、あのちっちゃい暗記がいっぱい体についててどれか当たれば死ぬだろうみたいな感じで、
いいじゃないですか、悪くないじゃないですか、
でも、ね、中身はガリガリなんですよ、ドンクリークもそうでしょ、
店長さんは どういう風なのに憧れるんですか、ワンピの誰に憧れてるんですか、
いやその本当にもうバーンって一撃必殺みたいな、誰だろう、一撃、そんな人いるかな、ワンピ
エネル、エネルになりたいの店長は、
エネルってロマン枠なのかな
別にそんな気もないない
や、なんかこう愛すべきヘボいやつとか、愛すべきなんかラッキーパンチみたいなやつとかっていないんですかね、
ウソップでいいんじゃないですか普通に、
あ、でもウソップでもいいと思うんです、なんかそういう普段はなんか頼りないけどここぞという時にみたいな、うん、そういうやつがそこ ねそこがこう、うん、視聴者の心を掴んだりするじゃないですか、
そうよ、やっぱ
ドンクリークのやっぱその着てるとこの裏のマントの裏がトゲになってるところに誰もやっぱ心はときめかないじゃないですかこんな返しが
あれに憧れてる人もいるって
かな、だかそれこそなんか、うん、この間に、はいはい、あのニコニコ超会議でちょっと お仕事した時に大喜利の企画で原宿さんに出てもらって、
ああはいはいはい、
原宿さんとかもまああの結構トリッキーというか何を出してくるかみたいな感じがあるじゃないですか、う
ん
う
ん、ああはい、
ああいうのいいっすよね、
うんうんうんうんうん、
いいよな、 や原宿さんはドンクリークじゃなくて原宿さんドンクリークじゃないからいいよな。
なんでちょっとハンターの方は混じってきてるんですか。あ、確かにね、原宿さんなんかこうなんだろう、こう原宿さんがフリップ書いてあの出すまでちょっと待ってる時のあのなんていうの、魔法を詠唱してあの出るまでのちょっとした間みたいなの怖いもんね、何か来るぞっていう。
そうそうそうそうそう、どうなっちゃうんだみたいなやっぱあるんで、なんかもっとやっぱミステリアス、別に原宿さんがミステリアスかちょっと分かんないけど、
こう
何が飛び出してくるのやらみたいな感じを演出したいな。
あ、それってあれなんですか、もう店長さんがの性格上のやつでできないっていう話なんですか、はい、それとも別にやりたい、やればできるけどやらないっていう。
まあこうは言ってるけど本当にやりたいかって言われるとちょっとまた、
あ、違うんだ。
いや僕はやっぱなんか性格上それも込みで全部計算づくでできたら一番いいのになって。
ああ、
でも多分そういう人に本物は人あの振り向かないというか、
お、
多分そういうだからこう計算の上でとかじゃなくて、
うんうんうんうん、
もう全てをこう金繰り捨てた一撃みたいな、そこに神はいるみたいな。
ああ、あの全てを捨てたものが全てを得るっていう話ですよね。
そうそうそうそう、うんうんうん、どこまでその突っ込めるかっていう。
ああ
、そこは憧れる。まあ、うんうんうん、そう、原宿さんがその全てをこう金繰り捨ててああいうことしてるかちょっとわからないっていうのはそこですけど。
ああ、わかるわかる。
リンクエさんねやっぱそこのやっぱファイター気質みたいなのあるはずだから。
何ファイター気質、
なんかその、うんうん、パンチその重心、そのパワー、拳に力が乗った大喜利ができると思うんですよね。
嬉しい。ちょっとそうならぜひそうなり、うん、なりたいな。
そう、やっぱりそれってやっぱそれってね、ストレートの速さとかにやっぱちょっとなるんですよ、野球でいうと。やっぱり150キロ以上投げれるっていうのはやっぱりその一つの能力なんで。
うんうんうんうん。いやー、でもあの変化球何も投げれないけどいいんですか。
そういうやつがやっぱ主人公になるじゃないですか、野球漫画って。
そうかもしれない。
そう、ストレート1本でバッタバッタ行くんすよ。
いやー、でも見てる方楽しいのそれっていう話。
いやー、やっぱでも痛快じゃないですか、やっぱ少年漫画ってそうだから基本。
いいんすよ、1話はいいんですよ、1話は、1話目はそれでもさ。
まあ確かに
7話目ぐらいどうすんのっていう話あるじゃないですか。
やっぱライバルが出てくるじゃないですか、そうなってきたら一人じゃないし。
ああ、そうか。で、打たれるんですよね、それで。
あ、そうそう。
で、打たれて、打たれて、じゃあ変化球を覚えるのかって言われて、いやって言って、160キロ投げるようになるんですよね。
そうそうそう。俺はこれしかねえからって、そっちで行くのよ。
ああ、いいじゃん。いいけど、その繰り返ししかできないの、やばいな、ストーリー。
おっとな、なんだろう。本当はでもそう、やっぱ主人公になりたかった。そりゃ。野球漫画の主人公になりたかった。
え、投げようよ、150キロ。投げよう、店長の150キロをよ。いや、
投げれたらこんなことしてないっけ。130キロ台前半のあまり重くないストレートと、あまり曲がらないカーブ、うん、スライダー。あまり上手くない守備で、うん、ここまでやってきてんだから32年間。
すげえ、それは才能じゃないですか。
才能、これが、
うん、
でもだから僕あれなんですよ、あの前言ったかな、その漫画の好きな漫画の話。
え、グラゼニーでしたっけ、何でしたっけ。
グラゼニーじゃなくてベイビーステップね。
あー、ごめんなさい。ちょっと近かったですけどね、
う
ん、
まあまあまあまあニュアンスは近いかも。だベイビーステップはマジで好きなんですよ。
どういう漫画なんですか？
ベイビーステップは、エリックさん読んでないですか？
読んでないなーと思ってすいません。
ベイビーステップは本当にね、私みたいなこう持たざる者の味方ですよ。 あ、まあ実本当はそうじゃないんだけど、まあいいや、
うん、まあ、だから そういうスタンスで読んでるんですね。
あの、そう、まあその主人テニスの漫画なんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱ特徴としてはそのよくあるそのテニスの王子様みたいな、そのめちゃめちゃ才能があってとか、わかりやすくもうすごい必殺技があってとか、
うんうんうんうん、
のじゃなくて、身体能力が並以下、テニス歴あんま全然ない、
うんうんうん、
でまあ 目がちょっといいみたい、だからかなりいいみたいな、
うんうんうんうん、
なんですけど、まああの全然そのパッと見、まあ持たざるものというかみたいな主人公が、ただし毎試合毎試合めちゃめちゃ分析して PDCA サイクルを回しまくって、
うんうんうん、
どうやったら成長してとか、どういう風にしていけばよかったかってのめちゃめちゃ分析して成長していくっていう。
あー、ヒロアカ？
あ、ヒロアカってそんな感じなんですか？
ヒロアカそんな感じかも。
持たざるものなんですね、うん、確か。
そうそうそうそう。
だからその、が、なんか、まあ、でも結論から言うと別にその、やっぱ、それだけじゃちょっと、いくらなんでもここまではいけないでしょ、みたいなレベルまで行くんで、
うんうんうんうん、
ベイビーステップも。まあ、なんかそんな、単純に凡人ってわけじゃないんですけど、まあ、やっぱり、なんていうか、ああ、頑張ってれば、160キロとか投げれなくても、スマッシュ、強いスマッシュが打てれなくても、やれるのかもなって、やっぱり、A ちゃんは思わせてくれますよね。
継続は力みたいな話、そんな話はしてない。
あ、でもそうそう、継続と、あとその正しい試行錯誤をする大事さ、
うんうんうんうんうん、そうね、
こんなん聞きたくないだろうな、おもころとか好きな方のさ、正しい試行錯誤とかとは一番遠い世界にいてほしい。
トライアンドエラーとかやめてほしいって思ってるよね、みんなね。
そうそう、ね、みんなその記事が出た後とかに持ってて欲しくないでしょ。ああ、ここもっとこういう風にしていれば受けたのにとか、もっとこうしていれば、このもっとこういうテーマで書いていればってやっぱ思ってて欲しくないと思うんですよね。
みんな思ってるって知ってました？ライター全員100人ともが出したあとはもう思っているっていうことだけはもう。
嘘でしょ。みんなもう溢れ出るセンスで快音一発受けて。しまいやでみたいな感じじゃないんですか。
青空にこう、白球が消えてくっていうイメージだったんだ、そうそう、みんな。
ランニングなんか したことあらへんみたいな。違うんですか。
違うんですって、やっぱ。なんか。
みんなやってたんだ。
そうなんです。雨の日も風の日もね、となんか、ランニングしてるみたいですよ、やっぱみんな。
本当にそんなみんな毎日、切磋琢磨してます？
いや、走ってないんだろうな。
分かんないけど、まあでもごめんなさい、話それちゃったけど、そうなんだっけ、
うん、
まあロマン枠は憧れるし、なんか憧れるな、うん、
いいねロマン枠、
慣れるなってる。リックさんはまあそういう人だから大丈夫よ。
全然分かってないんだよな、本人が。
嘘です。全然分かってないことはないでしょ。
何がっていう。どれ
いやいや。
俺の必殺技何っていう話あるじゃん。
大砲でしょ、やっぱり、クエさんは。
どれ
とかじゃない
けど。どれとかじゃ、え、キャノンなんですか？
やっぱなんか、リックさんはやっぱなんか、趣向としてはほら、なんかこう、ここで、この罠を使ってとか、ここでボウガンから遠距離で仕留める俺はスナイパーみたいな方がなんか好きなように見えて、やっぱり結局はハンマーをぶち回してね、相手の脳天をぶち抜くみたいな感じでしょ結局は。
やだな、やだな、
やなの、これは難しいな。
メインウェポンハンマーってやっぱ嫌じゃない？
ほら、そのバーサークモードみたいな、バーサーカーモードになったリックエはそうなるみたいな感じ
だ
ね。
あー、嫌だわ。コマンドの操作できないの、ほんと嫌だわ。
相手が死ぬか自分が死ぬまで 戦闘が終了するまで操作できないんで。
わあ、俺一番嫌いなステータス以上バーサクだからね、マジで。
嘘。そうなんだ。
いやいや、だって本当に やることなくなるじゃないですか、バーサクの時って。
その時にこそこう進化が出るというか、こう覚醒するんですから。ということでこんな感じですかね。
そうですね。
はい、では、今週はこんなところで、来週のフラコトもお楽しみに。
お楽しみに。じゃあねー。
じゃあね
ー。ウォルフォート家の名にかけて。